聖書はマタイによる福音書第6章の27節と28節です。新約聖書の10ページです。新約聖書10ページ、マタイによる福音書第6章の27節と28節。マタイによる福音書第6章の27節から、あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言ってよく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。以上です。中国のことわざに、人間が行ってみたいっていうか、人間が生きていく風景は4つあるというふうに言われています。その4つっていうのが非常に面白い風景で、私たちがですね、行ってみたい、1個はですね、行ってみたい風景っていうのがあるという。それは遺跡とか自然の雄大さとか、自分の興味をそらえる風景、それが1つ。2つ目はですね、遊んでみたい風景、例えば海でも山でもここで遊んだら楽しいだろうなと思う風景があると。3つ目はですね、住んでみたい風景、ここだったらですね幸せに暮らせそうだと思う風景がある。さてその4つ目、最後の4つ目はどんな風景か。その風景というのはそこで死んでもいい風景っていう、最後終わりの時にそこの中で死にたいという風景があるですね。多分災害地とか被災地とかでですね、ふるさとっていうのがよく歌われるのはこの4つ目の風景のことかなと思うのです。自分はここで死んでもいいという自分の本当にこう安心できる風景、これは神様の国のようなですね、多分風景が自分たちのふるさとという風景なんだろうなと思います。私たちはそんな4つの風景の中にどの風景が好きですかっていうふうな問いかけがその本にはありました。自分が一番落ち着く風景とか場所とかですね、それは一体どこか、それはどんな場所かっていうと、自分があるがままに生きていける風景、何のですね気負いも何のですね緊張もせずにそこに自然といられる風景、それが実はですね、私たちが一番落ち着く風景なんじゃないかなと思いますし、信仰者のですね、風景といえばイエス・キリストと共にいる風景、これが本当は落ち着く風景なんでしょうけど、果たしてどれだけの人がそれを考えているかなとも思います。で、今日の言葉はですね、イエス様の三条の説教の中で語られた言葉です。で、この中にですね、思い悩むなという言葉がですね、たくさん出てきますし、また思い悩むなということの後にですね、続く言葉がたくさんあります。もうイエス様は人が思い悩むとき、自分の姿はどうかというふうに問われています。私たちは自分自身が見えない存在です。自分の目の中に余計な思い悩みをですね、たくさん持っている。しかしそれが何かわからない、なんかわからないけども一生懸命思い悩んでる。思い悩んでることがですね、自分の全てのように思えるし、思い悩みばかり見てるのかもしれません。しかしイエス様はその思い悩みっていうのを取り除くべきだというふうに教えられています。その思い悩むな、それを取り除けっていうところの中に、実は野の花を見よ、野の花はそこで咲いてるだけでしょ、ありのままの姿で咲いてるだけでしょ、花は何にも思い悩んでない、あなたは神様と共にいるんだったらなぜ思い悩みの方ばっかり考えるのか、というふうに今日は言われているのかもしれません。最近ですね、最近というかもう何年ぐらいでしょうね、あるがままっていうことをよく言われるんですね。あるがままに生きるとかですね、言われれば言われるほどあるがままに生きている人がいないんでしょう。だから憧れのようにあるがままに生きていきたいというですね、気持ちになるのかと思います。でもあるがままっていうのは一体正しいんだろうかというふうにも思うのです。そんなことを考えながらですね、お茶の本を読んでみたらですね、千利休がですね7足っていうのを作っておりまして、 まあ、それはお茶の基本中の基本なんでしょうけどですね、その第2だったと思いますけど、花は野にあるようにというふうにですね書いてありました。花は野にあるようにって、なんか深い言葉だろうなって。花は野にあるがままじゃないんですね。花は野にあるように、あるがままというのとあるようにっていうのはちょっと違うんだろうなって。私たちはなんかですね、あるがままに生きていきたい、あるがままに生きたいと思ってますけど、いや本当はそうではなくして、神様が私たちを作ってくださって今ここにあるようにということが正解なんじゃないかなというふうに思います。野が咲いている、野の花が咲いている、それをもしもお茶室にですね行けるのであればですね、野の花はそこにあるように茶室に行けなさいという、何か作ったりなんかこうお化粧したりする必要はないと、野の花っていうのはそこに咲いてあるようにが一番美しいんだから、それをそのまま持ってきなさいという、まあ、そう思うと私たちの人生、神様が作ってくださった私たち人生はそれだけで素晴らしい存在だし、あるように神様と結ばれて生きるんだったらそのままに生きていけばいい、何にも思い悩むことはないという、まあ、そのことを教えられてるんじゃないかなと思います。まあ、イエス様は野の花がどのように育つのか注意してみてみなさい、働きもせず進み気もしないと言われています。本来の姿であるようにという、神様はその本来の姿があるようにというのを知っておられる、そのままで生かされてそのままで喜びを教えてくださる、だから思い悩む必要はない。神様の目というのは私たちがいつも神様にですね共にあるようにしてくださる、そのことをですね今日は覚えていきたいと思います。まあ、自分自身を顧みて何を思い悩んでんだろう、何が私たちのですね、障害になってんだろう、まあ、そのことを考えるよりも生かされてあるようにということを感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様が作られたこの存在であるように生きていくことができるように導いてください。悩みや苦しみや痛み、すべてを神様にお委ねして、今日も生きていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また被災地におられる方々、支援活動しておられる方々、どうかその健康を守ってください。主が共にいて、導きの御手、癒しの御手、そして働きの御手を与えてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この世あらゆる危険と災いから私たちを守ってくださったことを愛する御イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが御旨にかなうように祈ります。それは私たちの体も魂もすべての悪の御手にお任せするからです。どうか悪い敵が私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの皆によって祈ります。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの我らを滅びに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものになり。アーメン。祝福をいたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、今日も私たちの上に豊かにあるように、父と子と聖霊の御名によって、心
終わりの歌賛美歌の96番です。終わりの歌賛美歌の96番です。
Me.